1224ページです。旧約聖書1224ページ、弥賀書59章16節から21節。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを外套として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復をする。そうして西の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の見告げ、これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今よりとこしえに離れないと主は仰せられる。今日は宗教改革、記念日ということで、特に宗教改革のことを覚えております。朝の学びでもちょうど今からですね、500年前ですけれども、1517年の10月31日にですね、ルターが95箇条の定題を発表したということ、そのことを詳しく考えて学びました。その中でも確認したことですけれども、ルターという人は本当にですね、神様の前での人の罪、そのことを深刻に、また真剣に捉えていました。神の前に人が、そして自分自身が本当にこう罪あるものである、そういうことをルターは深く覚えていた。そしてそれに苦しんできた人でした。ローマ書7章に描かれているような思いを持っていたのではないかと思うんですね。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。こういう本当に罪との戦いですね。その中で苦しんでいた。でしかもルターは、こういうことをですね、人間はみんなこんなものだ、そういうふうに思って片付けることもなかったようですね。人間だからしょうがないでしょうと、そういうふうには思っていなかったようです。こういうあり方を神が人に対して望んでおられる、いやそんなはずはないと。神が望んでいる人に対するあり方から大きくかけ離れている。だから神の前に本当に罪あるものである、滅ぼされるべき存在だ、そのことを本当に捉えていたわけですね。だからこそルターは本当に福音を知った時に本当の救いを経験し、また救いを喜び、福音に生きるものとされていきました。そういう姿を朝の学びでもこう確認してきたわけですけれども、 まあ、そのことをローマ書の3章の20節からのところに強く表されていると思うんですけれども、3章20節のところを少し見たいと思うんですが、ローマの3章20節ですね、新約聖書293ページですけれども、3章20節から、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないですね。このことに苦しい身、まあ、もがいていたルターですね。でもここで終わらなかった。しかし今は律法とは別に、しかし律法と預言者によって明かしされて神の義が、十字架にある神の義が示された。それはイエス・キリストを信じる信仰による神の義だということですね。福音理解へとマルターは進んでいったわけです。で、この今日私たちが読んでいるイザヤ書にも、まあ、そういう人間の罪、私たちの罪と神の義との関係というのがよく表されて描かれている箇所だと思います。59章のちょっと前の方ですけれども、9節からの ところ、ここでは特に、私たちイスラエルが、そして、もう少しこう拡大してみると、人間が神の義からいかにかけ離れているか、それが語られています。私たちある部分では本当に理想的な姿を知っていて、それを求めている、神の義を行い神の祝福をいただきたい、本当の義や愛や憐れみを求めている、平和とか理想的な姿をある程度知っているわけです。でもそれからかけ離れている。9節からのところですね、公義は私たちから遠ざかり、義は私たちに追いつかない、私たちは光を待ち望んだが見よ闇、良いものを願っている待ち望んでいるのに、実際に私たちが手にするものを行うことは闇、罪悪の現実が、私たちの身の回りにはある。本当に私たちにとって悲劇というのは、ある程度理想を知っていてそれを求めているのにそれを行うことができない、まさしく罪の中に死んでいる、罪に支配されている状態ではないでしょうか。そういう状態に、私たちが特にイスラエルがいるのを見て主は憐れんでくださいます。15節のところから見ますけれども、59章の15節の、後半のところですね、主は、1224ページの方ですけれども、主はこれを見て公義のないのに心を痛められた。主は人のいないのを見、取りなす者のいないのに驚かれた。そこでご自分の身腕で救いをもたらし、ご自分の義をご自分の支えとされた。人間は、私たちは自分自身では本当の義をもたらすことができない、正義を行うことができない、罪の中に死んでいる、そういう状態にあるわけですね。そういう状態にある私たちイスラエルを見て、神である主は憐れんでくださる。そして自らことを起こされようとしてくださるわけです。私たちの神は私たちのことに目を留めてくださる、心に留めてくださるお方です。私たちの叫びを聞いてくださる。アダムが罪を犯しても本当にすぐにアダムを見捨てる、そういうことはなさらなかった。 イスラエルの民も何度も罪を犯してきた。荒野でも罪を犯してきた。神から離れようとしてきた。しかし主はイスラエルを完全にお見捨てになることはならなかった。詩式の中でも何度も繰り返されていますけれども、イスラエルが主に叫ぶと主はその叫びを聞いてくださる。そして救いを成し遂げてくださるわけですね。このイザヤ書でも神のそのような憐れみの姿が描かれています。罪の中に死に、神の義を知っていながらそれを行うことができない、神の義からかけ離れているイスラエル、それを憐れんでくださいます。17節から18節、主は義を鎧のように着、救いの兜を頭にかぶり、復讐の衣を身にまとい、妬みを街灯として身を覆われた。主は彼らの仕打ちに応じて報い、その仇には憤りを報い、その敵には報復をし、島々にも報復する。これは神である主が敵と戦う、そういう姿が描かれています。ただこの敵とは一体誰でしょうか。ここにはアッシリアやバビロンなど、何かこういわゆる外国の姿というのは描かれていません。敵のことはですね、ほとんど具体的には描かれていないですね。ではっきりとは、言われていませんけれども、私はここで想定されている敵というのは、罪のことではないかと思うんですね。罪。あるいは、罪や不義を行う者たち。そして最終的には、罪そのものを、敵として意図していると思います。義や救い、報復、妬みを、それぞれ、鎧や兜、衣、街灯として身につける。これは神がそれらの性質を表してくださるということを意味していると思います。義や救い、報復や妬みを主が表してくださって、それをもって罪と戦ってくださる、そういう姿を描いています。ただですね、この義や救いをこう神が表してくださるというのは何か、納得できるところなんですけれども、報復や妬みというのは何かこう神にはふさわしくない性質のように私たちに思えるかもしれません。報復と聞くと何か恐ろしく聞こえてしまう。しかしですね、報復ということと正義ということは本当に同じ面の、同じことの別な面をそれぞれ表していると思います。悪や不正、忘却が行われている。悪が行われっぱなしで何の裁きも行われない、こういう状況には正義がありません。このような不正に対して本当に正しい裁きが行われるということは、ある意味ですね、その悪や不義に対して報復が行われる、復讐が行われるということでもあると思うんですね。また妬みということですけれども、これも私たちはあまり何かこう積極的なものとして受け取ることができませんけれども、しかしですね、妬みということは熱い思い、熱心ということの裏表ですね。神は私たちを熱心に、本当に妬むほどに愛しておられる。私たちのことをどうでもいいとかですね、無関心であるということがないわけです。私たちをご自分のものとしたいというふうに本当に強く愛情を持って願っておられる。ですから私たちが神の支配ではなくて、神以外のもの、罪の支配、そこに置かれることを良しとされないわけですね。激しく妬まれる、ご自分のものとして取り戻そうと熱心に思われる、そして実際に行動に移されるわけですね。妬みというのは神の私たちに対する救いの非常にこう原動力、熱い思いの源でもあるわけですね。そういう性質を持って 罪と戦ってくださる、あるいは私たちの救いに向けてことを行ってくださるわけです、そしてここは非常に興味深いところにことに、ここにはですね、剣とか槍というような、攻撃的な武器というのは描かれていません。主が身にまとわれるものは救いの兜、義の鎧ですね、義の鎧、救いの兜、復讐の衣、妬みの街灯ということですね。剣とか槍、そういうものはあまりここでは描かれていません。でこの意味というのも、はっきりはわからないんですけれども、おそらくですね、本当の救い、勝利をもたらすのは主の力強い身腕、それだけで十分であると言わんとしているのではないかと思います。そしてさらにここで本当に最も大切なことは、救い、勝利をもたらすのは神である主ご自身であるということです。主ご自身が戦ってくださる、そして勝利を得てくださる、救いをもたらしてくださるということです。キリスト教、そして聖書はですね、私たちが何か自分の力、肉の努力で神の義を行うことができる、勝利を得ることができる、そういうふうには教えていません。救われるためには努力や修行が必要だとも言っていません。むしろ神である主ご自身の救い、これを見るようにと言っていると思います。でこれは振り返って、出エジプトの救いの出来事、この時もですね、同じでありました。救いの出来事の、原型となっているエジプト、出エジプトの出来事を少し見たいと思うんですけれども、出エジプト記の14章をですね、10節からのところちょっと見てみたいと思いますが、出エジプト記14章10節からですね、旧約聖書119ページです。旧約聖書119ページ、出エジプト記の14章、10節から、これは葦の海に面してですね、エジプトのパロが軍を送ってイスラエルを追いかけているところですね。10節から、パロは近づいていた。それでイスラエル人が目を上げてみると、なんとエジプト人が彼らの後に迫っているではないか。イスラエル人は非常に恐れて主に向かって叫んだ。そしてモーセに言った。エジプトには墓がないので、あなたは私たちを連れてきてこの荒野で死なせるのですか。私たちはエジプトから連れ出したりして、一体何ということを私たちにしてくれたのです。私たちがエジプトであなたに言ったことはこうではありませんでしたか。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセは民に言った。恐れてはいけない。しっかり立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。あなた方は今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできない。主があなた方のために戦われる。あなた方は黙っていなければならない。神である主ご自身がエジプトと戦ってくださる。あなた方は黙っていなければならない。モーセは主の言葉をそのように民に語ります。で本当にこのことは出エジプトに限ったことではなくてですね、聖書の中で本当に何度も繰り返されていることです。救い、勝利を得てくださる、救いを成し遂げてくださるのは神である主ご自身。私たちはそれを見る、黙っていなければならないですね。本当にその主の救いの姿をしっかりと見なければならない。そして主はそのご自分が勝ち得てくださった勝利、成し遂げてくださった救いを私たちに与えてくださる。主が勝ち取ってくださった勝利に私たちは加えられるんですね。私たちはその勝利の凱旋の行列に加えられる。 神が勝ち取ってくださった勝利に連なるものと私たちされるわけですね。このことを勝利の凱旋に連なるものとされるということで、コロサイ書の言葉を私たち思い起こすことができると思うんですけれども、コロサイ人への手紙の2章12節からのところをお読みしますが、新約聖書ですね、コロサイ人への手紙2章、新約聖書の方になりますけれども391ページ、新約聖書391ページコロサイ2章の12節からお読みしますね。あなた方はバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によってキリストと共によみがえらされたのです。あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいてすべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。凱旋の行列に加えてくださったキリストご自身が罪に対して、いろいろな債務証書ですね、私たちを責め立てる者たちを滅ぼして無効にしてくださった。そしてキリストを信じる者たちをそのキリストの勝利に連なる者、預かる者としてくださった。こういうふうに御言葉は私たちに語りかけています。改めてイザヤ書の方戻りますけれども、59章を見ていますが、そういう勝利を、救いを主ご自身が成し遂げてくださって、それに私たちを連なるものとしてくださる。59章の19節、そうして東の方では主の皆が、日の昇る方では主の栄光が恐れられる。主は激しい流れのように来られ、その息で、その中で主の息が吹きまくっている。しかしシオンには贖い主として来る。ヤコブの中の背きの罪を悔い改める者のところに来る。主の御告げ。このようにして神である主ご自身が罪と戦い、死と戦い、最終的な勝利を、神の義を表してくださる。その時には東の方でも、日の昇る西の方でも、全世界的に主の皆が崇められるようになる。主の栄光が恐れられるようになる。このことはもちろん最終的には十字架のイエス・キリストにおいて実現していることですね。十字架において罪に対する神の怒り、神の裁きが表されている。しかし十字架は同時にイエス・キリストを信じる者を義とお認めになる、そのような罪の許しも表している。ですから十字架は神の義、神の裁きと同時に神の救い、神の許しが十字架においては表されています。イエス・キリストを信じない者にとってはキリストの十字架は裁きの印、滅びの印になります。しかし信じる者にとっては神の義、神の救いになる。シオンにはヤコブの背きの罪を悔い改める者にとっては、主は救い主として私たちのところに来てくださる。しかし悔い改めない者には十字架、十字架の裁き、滅びの印として主は私たちの前に来られるのです。このことを今日初めに共にお読みしましたローマ書の言葉、ローマ書3章の言葉、もう一度振り返りたいと思うんですけれども、そこにも表されています。 3章の23節からのところをもう一度振り返りたいと思いますが、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血によるまた信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。十字架というのは、キリストの十字架は罪に対する神の怒り、神の裁きと同時に信じる者たちに対する神の義、神の救いが表されている、そういうものであります。ですから主は信じる者には贖い主、救い主として来られる。しかし固くなな者、悔い改めない者、信じない者にとっては十字架というのは神の怒り、神の裁きの現れです。そして主は信じる者たち、贖われた者たちと契約を新たにしてくださる。イザヤ書の方戻りますが、59章21節ですね。これは彼らと結ぶ私の契約であると主は仰せられる。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今より常しえに離れないと主は仰せられる。主の霊を、主の言葉を信じる者たち、まあ、特に主のしもべイエスキリストにということですけれども、そしてイエスキリストを信じる者たち、イエスキリストにつながる私たちにも、私の霊、私の口の言葉を主は置いてくださる、与えてくださると言っています。主の言葉を私たち一人一人に主は与えてくださる。そしてその与えられた主の言葉によって、これによって私たちは主の命令に本当の意味で従うようになることができるのです。で、このこともですね、実は旧約聖書から本当に昔から語られていることなんですね。で、これは新命記の30章ですけれども、ちょっと今日いろんな箇所を、引いていますけれども、30章の10節からのところですけれども、新命記30章旧約聖書の358ページのところですね。旧約聖書30章10節から、これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟とを守り、心を尽くして精神を尽くしてあなたの神主に立ち返るからである。誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるものではないから、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。またこれは海の彼方にあるものではないから、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちに聞かせて行わせようとするのかと言わなくてもよい。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。特に最後のところですね。誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。こういう契約、約束を主は与えていてくださる。で、これは、まあ、どういうことかと言いますと、私こういうことではないかと思うんですね。私たちが本当に神様の命令に聞き従う、主の御心を行うという時はどういう時であるかと思うと、そうですね、これは、まあ、私たちクリスチャンとして歩んでいく中でこういう経験していると思うんですけれども、 何か本当に神の技が不思議な形でですね、私たちを通して表されるとか、教会を通して表されるとき、神の御心が行われるときというのはですね、もちろん私たち何かこういろんなことに気をつけたり、よく生きようと思って生きているとは思うんですけれども、そういう私たちの努力を通してというよりも、本当に私たちのうちに住んでくださる聖霊を通して、私たちのうちに与えられている神の言葉が何かこう表されていく、行われていくことによって、何か主の御業が行われていくのではないでしょうか。そういうことをこの箇所言っていると思うんですね。何かこう神の御心に生きる、神の御言葉に従って生きるということは、本当に私たちが固い意志を働かせてとか努力をしてということよりも、本当に私たちのうちに神の御言葉が豊かに住んでいてくださる、聖霊が豊かに住んでくださって、その働きが何かこう私たちから染み出していくというかですね、表されていくときに、本当に私たちは御心を行うものになる、神の命令を守るものになることができると思うんですね。で、この時こういう経験をするとき、私たちこう思うんですね。これを本当にこのことを行ったのは私ではなくて、私のうちに住んでくださるイエス・キリストである、神の霊である、そういうふうなんかこう告白が生まれるのではないかなと思います。この最初の御言葉にも、キリストの言葉を豊かに住まわせっていう、そういう言葉がありますよね。キリストの言葉は私たちのうちに豊かに住まわせる、本当にその時にキリストが、御霊ご自身が私たちのうちに豊かに住んでくださって、働いてくださることを行わせてくださるんですね。これが本当にこう神の約束、御言葉が成就する時ではないかと思います。私たちにはこういう御言葉の成就、約束が与えられているんですね。で、ここに生きるときに、本当に私たちは何か自分の努力とか自分の頑張りで生きているのではなくて、本当に御言葉によって生かされている、でそういう経験をするのではないでしょうか。これが本当にキリストが私たちに与えてくださっている救い、そして救いに生きるということだと思います。私たちもまた今日御言葉を聞きました。この御言葉に本当に生かされていくものにならせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、尊い皆をあがめ賛美をいたします。あなたの上にある私の霊、私があなたの口に置いた私の言葉は、あなたの口からも、あなたの子孫の口からも、末の末の口からも、今よりとこしえに離れないと主は仰せられる。このように主は約束の言葉を与えてくださっています。どうか私たち一人一人にあなたの言葉を与えてください。そして私たちの心の内にあなたの言葉が本当に豊かに生きたものとなって働いていきますように、そしてそれに本当に従っていくことができるように、素直に従っていくことができるようにどうか導いてください。そしてそのような時に、本当に私たちがもや自分自身が生きているのではなくて、私たちのうちに住んでくださる御霊が、御言葉が、キリストご自身が私たちのうちに豊かに住んでくださって、生きて働いてくださっている、そのことを豊かに経験していく者たちであらせてください。御言葉を感謝して、主イエスキリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。